都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はいはいはいはい、
ということでね、今週じゃないね。
どういうことですか。
今回も始まりましたね。
やっていきましょう。
都市ミナティでございます。
は
い。
でもまあ、またあれですね。ちょっと旅行っていうのは疲れますね、やっぱりね。
旅行？
和歌山県から今回お送りしてるんですけれども。
ん？何の話した？
和歌山県三段壁から今お送りしてるじゃないですか。なかなかやっぱり旅行っていうのも疲れるもんですね。楽しいばかりじゃないなっていうのもありますね。
旅行はまあそうだね。疲れるし、楽しばかりではない。
移動中のね、移動中帰りの、まあこれからも帰って車中ね、何話したらいいかとかのありますし、疲れますね、やっぱり。
まあまあ、そう、疲れることもあるだろうけど、
ね、
和歌山行った記憶が俺はないんだけど。
どういうことですか？
急になんか、和歌山に行った体にされてるけどさ。
高速乗った覚えは僕あるんですけど。
あ、本当に？
はい。
和歌山って自転車で行けるところだっ
け？いやいやいや。
俺今日自転車しか乗ってないんだけど。
そうか。
俺の知ってる限りは違うと思うんだ。
そう、バレたかまた。
うん。
実はね、ここ、和歌山県の三段壁じゃないんですよ。
そうですよね。
うん。
和歌山県でもないし、三段壁でもないですね。
そうそう、ここね、都内の駅地下の早瀬の家なんですよね、これ。
まあ、ちょいね、坂は上がったりするけどね。
まあまあまあまあ、そうなんですよ。
その程度ですよ。
そうなんですよ。
距離的には。
じゃあなんで嘘をついたか。
うん、
この三段壁、実はですね、有名な心霊スポットなんですね。
うん、
まあ、三段壁、和歌山県にありまして、
うん、
崖なんですよ。
観光スポットじゃなかった？
観光スポットです。三段壁っていう、地中にですね、エレベーターがついてます。地中まで降りられる。洞窟もあるっていうのはね、
うん、
結構有名なですね、
う
ん、はあ、スポットなんですけれども、実はここ心霊スポットでもあるんですよ。
なるほど。
どんな心霊スポットがあるか。
うん、
この三段壁、崖から下を覗くと死者が水面から手招きをしている。
へぇ、
うんうん、第2に、崖を這い上がってきて、幽霊がね、
うん、
足などを掴まれる。
へぇ、うん、
3つ目。なんだか飛び込みたい気持ちになるっていうのな、
うん、
まあ、なんだか飛び込みたい気持ちになるというのも、
うん、
自殺者がもう相次ぐと、
まあ有名なところはあるよね、
う
ん、
そうそう、
崖でね、
でなんかね、自然の風景を損ねるので人工物は何も設置されていなかったんですけれども自殺があまりにも多いということで、
うん、
泣く泣く柵を取り付けると。
へえ、うん、
それが初めての人工物。
そうなんだ。
うん、
なんつう、なんか世界に言えないようなね、
あ、まあね、
感じになっちゃったね、そうなると、
うん、まあ死んだ者たちが生きている者たちを仲間にしようと必死に訴えてくる場所だともね、霊能力者は語るというような場所なんですよ。
なんか足引っ張られるのはかなり怖いね、
うん、よくなんかね、 ありますけれども、
手招きしてんのはまあまあ、
そうそう、
見てりゃいいやってなる。
で、まあ地下洞窟って言ったでしょ今僕、
うん、
地中にエレベーターがつながってるみたいな洞窟内部を観覧できるんですよって言いましたけれども、うん、その洞窟内部も実はもう激ヤバスポットなんですよ。
あ、そうなん、
そう
行けるとこ全部そうじゃん。じゃ
あまあ心霊写真は撮れるし、何者かのうめき声が聞こえてきたりといった噂もあると。でそれっていうのが、
うん、
その地中洞窟を、警備する警備員さんが逃げ出してしまうほどなんですよね。
警備員じゃあ入れ替わり立ち替わり
なって
るってこと。
そうしかも受け負い人がですよ、
うん、
警備じゃなくて警備会社ごと変わってるんですよ。
へえ、うん、なんかすっごい言われるんだろうね、帰ってきた、警備員に、
ね、
あ、無理だわ、
無理です、ちょっとすいません、ちょっとやめます、
ないわ、
やめますみたいな、うん、別のところに変えてくださいみたいなのがあるんでしょうね、うん、そんだけだから何人も何人もやってたらちょっとやってらんないから、したらちょっとすいません、
会社ごと、
会社ごと撤退させていただきますって、
それすごいね、
なるようなちょっと有名な和歌山県の三段壁という場所を紹介させていただきました、う
ん、なるほどね、
ここは違います、三段壁
ここは違いますね、
ここ早
すぎです、ここ警備員もいないですし、
うん、まあね、まあつけてもいいんですけどね全然、うん、
変え
警備員耐えるほどのね、うん、力もないですしね。
まあまあ、座ったらパンパンですから、
うち。そうだね、もう。
もうパンパンですから、うん。警備員ちょっと座る場所ないので。
なんならね、普通に、うん、普通に入れるからね。
うん、あまあね、普通にね。
セキュリティ甘すぎて。
セキュリティ甘すぎて。うん、普通に鍵かけずに行くときとかありますし。ある。田舎なんでね、僕がね。うん、
出身が、
うん。出身が田舎なんでね。田舎の人って鍵かけないので。
そうらしいね。
うん、そうで。って思ってたんですよ、ずっとね。うん、僕、田舎の人間だから鍵かけない。東京出てきても鍵かけずに出ること結構あるんですよ。
うん、
なんですけど、母親に聞くと、うん、うちだけだよって言ってました。
あ、そうな
の？他は結構かけてるよ、みたいな。うちはもう、かけてないけど、って言ってましたね。
実はね、でも俺も、鍵かけない派だったよ。
うん、ずっと。
ずっと。小学生ぐらいの頃は。
なんか、ありませんでした？東京なんて怖いけどな、なんか。
いや、それがね、意外と、俺の世代ぐらいまで。
うん。
のちっちゃい頃になると意外といた、
意外といた、
うん、鍵かけない派、
あ、そうなんですね、
人情に溢れてたんだろうね、うん、この東京
歌舞伎が、
うんうん、江戸っ子が、
うっせえなおい、
なんか俺がちょっといい話をすると吠えるっていうね、うん、
まあまあまあ、
ジンクス、さ
あさあさあ行きましょうか、行きましょうか、
気を取り直して、
そうですね、今回また僕の都市伝説話させていただくんですけれども、今回何をするかという話なんですよ、
うん、
あのね、結構実は今回するに至ってね、
はい、
もう一回やってほしいなとか、
うん、
ちょっともう一回企画を復活させてほしいなんていう、まあ、お便りがちょこちょことありまして、うん、なのでまあ今回ね、
じゃあ人気じゃないですか、
うん、そうですね、
人気企画
復活させようかなと思っております、
はいはいはい、
じゃあタイトル失礼いたします、
はい、
オカルトッシュナイト、
じゃあ本当に来てるんですかそれ、
で来てますよ、オカルトッシュナイト、やってくれやってくれと、やってくれやってくれと、
耳と目には届いてないですよね、
うん、いや早瀬と目と耳にはポストパンパン
本当に、うん、そんな人気でしたっけ、
そうそうそうそうそうそう、
あ、そうですか、
だってあれですよ、郵便局の方がもう手にパンパンの手紙持ってきますもん本当にポスト入んないからっつって、ね、
ピンポンも押せないぐらい、だから顎で押すぐらい、顎で
押してぐらいの、うん、いやでもそんぐらいなんですよ、まあまあまあ、企画の内容なんですけれども、
はいはい、
ちょっといやらしい都市伝説を話を、うん、させていただくと、
クソ下世話な話をするっていう、
クソ下世話話をするので、
はい、
なんでちょっと聞きたくないよっていうような、ちょっといやらしい話、すいません NG なんです、ね、とか、あ、すいません、教会に僕勤めているんです、今そういうのは聞けませんとか、
神父、
はいはいはい、はい、私は坊さんで嫁を取れないようなところで悶々してもあれなので、うん、っていう方はちょっと消していただきたい、はいはい、
修行中の方とかね、
うん、そうそうそう、うん、まあ、あと若いちっちゃい子ね、
あと、まあ、18禁
なのでね。
はいはいはい、うん、まあ、なるべく18歳未満はちょっとね、そうそう、うん、直接は聞かない方がいいかな、
聞かない方がいいかなっていう、うん、また聞き
通して
また聞きとかで今聞いてほしいなっていうのがあるんですよ、うん、
ちょっと危ない企画ですね、
うん、
じゃあ
そうそう、うん、何をねフューチャーして今回話すかっていうことなんですけれども、そうですね、
問題作ばっかりですよ、はい、今のところ
一作目が確か今まで2回やってるんですよね、
そう
2回やってる、1回目がエロ妖怪なんですよ、
そうエロ妖怪でしたね、
うん、確か魔女とかの話だと思うんですよ、北郎
に出てくるエロ妖怪みたいな、
ね、うん、そうそうそう、あとまあ高尾山に住むエロ天狗の話したのかな、エロ天狗の夫婦の話をしたのか、
うん、
とかをして、で2回目が山田風太郎先生が書いていらっしゃる、
うん、
忍法帳、くの一忍法帳、
そう、う
ん、から撮ったんですよ、うん、まあ、その2つの中でもやっぱくの一忍法帳がすごい人気があって
、うん、人気があるかどうかはちょっと定かではないですけど、反響はありましたね、うん、
した
確かに、
なんでね、
うん、
また今回山田風太郎先生のくの一忍法帳のエロ忍法を紹介させていただこうかなと思っております、うん、
パート2です
か、パート2なんですよ、
あ、
うん、
まあね、これこんな感じで俺聞いてるけど、
はい、
過去一番笑ったっていう噂が出てますよね。
はいはいはいはいはい。前回のはね、結構ね、メインの忍者たちが使うような忍術なんですよ。
メインの忍者。うん。
うん、まあ、正規軍みたいな、
あ、
敵とかではなく、
うんうん、
結構自分のその主役級の子たちが使うような忍術しか僕は紹介してないんですよ。
なるほど。
うん、じゃなくて、うん、一般、まあ、雑魚忍者とかね。
うん、
あと敵軍の忍者とかが、うん、闇のくの一とかが使うような、
はいはい、ジオン軍的な方が、
うん、そうそう、うん、忍術は僕まだ紹介してないので今回それを紹介しようかなと思っております、
なんかよりコアになりそうな気するね、それ、
まあまあまあ、まあ、
うん、
ジャブ程度にね、じゃあまず最初、
あ、はい、何個か話すんですね、
何個か紹介させていただきますね、はいはい、じゃあ一つ目、
はい、
忍法暴れ地
意外シンプルなタイトルですね。そ
う
そ
う
そ
う、最初なんてね、こんなんだよっていうのを紹介するというような形で、まあまあ、ね、うん、どんな感じだと思います？忍法暴れ父。
まあでも、うん、イメージで言うとあれだね、巨乳の まあ、くのいちかな、
うん、
が、
うん、
まあ、父を武器に、
うん、はい
は
い、
俺はね、扇風機のように回すような気がするな。
それただのおっぱいパブですね。
違いますよ、うん。おっぱいパブでやらないです。うん、扇風機のように回す。
はいはいはい、は
い、うん。いや、それでなんか、
空を飛ぶみたいな。
直接攻撃するのかな、
出てくるみたいな。そうそう、あ、
首をかっ切るのかなと思って。
すいません。違う。首をかっ切る、おっぱいで。
わかんないけど。はいはい、はい、
ちょっと山田風太郎先生に近づいてきましたね。
近づいてないです、う
ん。ちょっと違います。すいません。
違うんですね。
はい。忍法、はい、暴れ父とはですね、
うん、
入法より放出した母乳を針と化し、敵を攻撃する。父には毒が含まれており、触れただけで、死んでしまう。っていうな、これが、忍法、暴れ父なんですね。
入法より飛び出た、
うん、母乳を針にして、相手に突き刺すと。
はぁ、
うん。髪の毛針みたいな。
何個の能力いるんだよ、みたいな。
で、触れただけでまあ死んで
しまう。しかも毒っていうことでしょ。
そう、死んでしまうというような。はい、これは忍法なんですよ。
なんかさ、
う
ん、妊婦率高くね。
まあまあそうですね。
奥の位置。
奥の位置なので。
奥の位置なので。
これをね、紹介するにあたって、ちょっと実はもう一個紹介したいね、忍術があるんですよ。
うん。
うん。それが、南蛮妖術、ボジョレヌーボー。っていうものなんですよね。
聞いたことある名前が出てきました。
うん、これは何やと思います？ボジョレヌーボー。
いやいや、ボジョレ・ヌーボーってワインですから、
うん、そうそうそうそう、
あの、毎年ある時期になると解禁されたっつって、うん、まあニュースになるやつですね。うん、だからまあ、その時期限定でしか使えない南蛮妖術なんじゃないですかね。
うん、ああ、でも、これは正解です。
うん、
まんまなので、
うん、
あの、まあ、お乳なんですよ、うん、またこれもね、
うん。
で、まあ、あの、赤色の母乳を放出し、それを浴びた男は酔っ払って術者のなすがままになるっていうような技なんですよ、これ。
コントロール系だね。
うん、南蛮妖術ボジョレ・ヌーボーっていうんですよね、これがね。
くだら
ねえ。くだらなくねえだろ。
超くだらねえ。
いや、いいからいいから。あと、火炎乳ってのもあるんですよ。あの、おっぱいが、から火が出るっていうような。
おっぱい何でも出るんだ
よ。っていうようなものが。
四次元ポケット並みの、まあまあ、懐の深さがあるね。
あるんですよね。
うん。うん、まあま
あ、
すごいね。
これがまあ、あの、僕が紹介したかった、そう、乳くくりの、うん、あの、妖術。忍術ですね。
はいはい。
うん、おからトッシュ。
さあ、続いて。忍術、陰絶の声。
何？陰絶の声。
陰絶の声。隠れる影の下、陰、
うん。うん、
に、下で絶の声。
下で絶なの？
うん。
陰絶の声。
さあ、これなんで、ちょっとこっから僕攻めさせていただきます。
これは、陰絶の声。
寄せてないです。全然。これ僕が今回ちょっと紹介したかった。
寄せてないってことは、タイトルに寄せてないってこと？
いや、まあ、聞いているリスナーさんの方々に、こういう、うん、企画ですよ、というようなもので寄せてはないです、全然。
うん、ああ、なるほどね、うん。
こっからがスタートです。
こっから。本番。
こっからが本番。
さっきのは
デモンストレーション。そうそうそう。
はいはいはい。
サンプル。
なるほどね。
今回はもう、商品です。
本商品
です。本商品です。うん、さあ、陰絶の声、どうでしょう。ちょっと難しいですね。
難しいね。ちょっとイメージしづらいもんね。
う
ん、
そうそうそう。
陰絶の声。
うん。
まあでも、あれだろうね。音声系の技なのは間違いないと思うんだよ、うん。
そうですね。音声系の技には。
だ耳元で囁く的なやつ、
ね。あー、ちょっと違う。
ちょっと違う。
ちょっと違う。うん、
耳音ではない。
他。
じゃあ、相手の、陰部に、声をかけて、操るみたいな。
超惜しいっす。
惜しい。
惜しい。でもちょっと違います。
惜しい。
残念。ちょっと言いますね。
はいはい。
これね、あの、はっ半蔵を率いる伊賀忍者が使った忍法。
めっちゃ有名な人が。
なんですね。
ああ
女性の口に青竹を加えさせた状態で、その女性を犯す。すると、
はいはいはい、
聞けない口の代わりに女性器声を発するようになる。
嘘でしょ？
女性は、
どういうこと？
女性は、
どういうこと？え、わかんないわかんない意味が。
女性は自分の意思で声を止められないため、術者の質問に答えるしかないっていうような、う
ん、自白なんだ。自白強要というか。
そうそうそう。
拷問系だ。
そうなんですよ。要は、
口はね、うん、
あの、自分の意思で、まあ、口開けて喋る。
うん、
これは、自分の意思止めることはできますよね。
まあ、そうそう、うん。
ただ、口を防いで、 青竹を加えさせて、
な
くして、犯すんですよ。で、その後、女性駅に、すいません、あ、まあ、簡単な、すいません、ちょっとコンビニどこですかって言うと、女性駅から、あ、そこを曲がって、右でまっすぐ行ったら、セブンイレブンありますよ、みたいなの答えてくれるというような。
はぁ、うん。たまったもんじゃねえな。
たまったもんじゃないん
ですよ。それでコンビニ聞かれるの。
そうそうそう。聞けない口の代わりに、女性駅が声を発するようになるっていう。
なるっておかしくね、それ。どういうシステムなのか。
あるんですよ、本当に。陰絶の声。
それ、犯す必要あんのかなっていう、ね。
犯す
一旦。
必要。だから、あれじゃないですか。メンタルをえぐることが、一個なんじゃないですかね。
不思議だなぁ。
まあ、
どっち側がやってるの？
どういうことですか？
男側がかけてる。
男側がかけてるん
ですか？かけてるってことだよね、うん。
かけられてるのが女性ですね。
かける、じゃあ、術の工程でおかすが必要なのかな、
う
ん、
そうそうそうそう。
はぁ。
っていうような、これは忍法です。まぁ、あ、ちょっとレベル上がりましたけど、急にね。
そうだね。
うん。
おっぱいが可愛く見えたね。
すいません、すいません。ちょっとね。
おからトッシュ。
次行きましょう。
やばいな、これ。
うん、僕、次が最後か、最後、まぁ、あ、どうなのかなっていうような、これちょっと一番実は紹介したいんですけど。
ああ、そうなんだ。
合う合わないあるので、人にね。
今まで会ってる人いるのかが不思議だけど、うん、
はい、うん、いきます、
うん、
しで忍法里帰り。
しで忍法、
はい、まあ、しでっていうと、あの死ぬに出るっていうの
な、そのまんまか、
まあ、しでっていう言葉ありますよね、うんうんうん、死ぬみたいな、しで忍法里帰りで、あの漢字がちょっと違いまして、
里帰り
は里帰りっていう、普通の里帰りっていうとね、
普通の里に帰る、
うん、そうそう帰るなんですけれども、うん、ちょっと違うんですよ、
うん、
これはあの体内と書いて里、
ほうほう
ほ
う
で帰郷が普通の帰郷ですね。
はいはいはい、
しで忍法里帰り、岸本先生ならどう書きますか。
これどう書きます。
どういう、
あ、どういう術かってことですか、う
ん。はいはいはい。
もうなんかちょっと正直あれだよね。羅生門をちょっと思い出させる、
まあまあまあ確かにね、
空気を感じさせてるよ、ね。
羅生門をね、ちょっと知らない人もいるんで、ちょっと羅生門をちょっと紹介してください。
羅生門は、
はいはいはいはい、
まあね、女性側、くのいちが使う忍法なんだけど、
はいはい、よく覚えてない。
まああの、くのいちの方が、うん、妊婦なんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
で、妊婦なんだけど、
うん、
狙ったターゲットと成功することによって、うん、まあ相手を動けなくさせるんだけど、うん、その方法が、体内にいる胎児に相手の男性器を掴ませて動けなくするっていう
やつですね。全くその通りです。
そうですね。
全くその通りです。
うん、覚えてます。
模範的な答え。
そうですね。
はいはいはい、はい、うん。まあそれでも、ちょっと近いのかなっていうの
は、ね。里帰り、体内に帰るってことだから、
羅生門に近いですね。
だまあ相手のターゲットを、うん、まあ、そうだね。体内に入れる的なことなんだろうね。うん、
ああ、でも、
うん、
5割正解。5割正解。はい。
まだある。先があるってこと？
先があるし、
うん、
あの、
入り口が違う。
レベルが違う。
戦闘力が違う。
レベルが
違う。桁が違う。
桁が違う。本当に。ちょっとじゃあ言いましょうか。
全然ピンとこないわ。
しで忍法里帰り。こちらはですね、
しで忍法なんでしょ、だって。
紀州の忍法の一つ。
うん。
ね。まあ、女性器をブラックホールのごとき空間に変え、恐るべき吸引力であらゆるものを飲み込む。
はい、
で、これ注意点があるんですよ。
はいはい。
術者でも、この空間に触れると吸い込まれてしまう。
どういうことだよ、それ。注意点で書かれてるの、それ。注意点だ。
そうそうそう、
米印で書いて。
その要は、
赤字で
書かれてる。里帰りを、ね。
お前も帰るの？里帰り、どういうことそれ。
私も帰ります。
絶対おかしいよね、それ。
里帰りさせた。
絶対おかしい、それ。
里帰りをブラックホールに変えた、その女性自身も、ちょっと覗き込んだりすると、吸い込まれてしまうというような、
これ忍法。おかしいってどういう状態なの、それ。
で、忍法里帰り。
あの、ジョジョのバニラアイスみたいなこと
を？そうですね。クリーム。うん。
全然わかんない。
そうですね。悪空間にばらまいてあるじゃないですけど。
自分が出したブラックホールに、自らが吸い込まれる可能性がある。そ
うそうそうそう、可能性があるというような危険な技なんですよ。なんで、これはもう絶対絶命の時しか使わない。
なるほどね。うん、もう、あれなんだ。一か八かの。
そうそう。もう死んでもいいっていうような。まあ、どうせ死ぬんなら使おうみたいな。
ああ、なるほどね、
うん。自爆に近いような。
はあ、怖っ。
技なんですよね。
すごい吸引力なんだろうね、だから。
っていうようなものがちょっと今回紹介したかったものなんですよ。
死で忍法ね。
うん。まあちょっとまあ、あ、でも時間あるのか。じゃあちょっと他にも紹介しようかな、じゃあ。
まだあるんですよ、
実は。たくさんあるんですよ。
たくさん。 聞いてらんねえわ。身が持たねえわ。
紹介しようかなと思ってしてなかったものもあるので、
うん、
ちょっと紹介させていただきますね。うん、まあ、これはもう、もう少しでランクインみたいなもんです。うん、ちょっとパワーダウンしますけれども、
うんうん、
いきます。忍法、天女貝。
ほう。
はい、天女貝。
貝。貝がわかんないな。
どうでしょう。
買うってこと？
貝は普通の貝、貝、貝、貝。
普通のあの、
そうそうそう、普通の貝。
赤貝とか。
そう、赤貝とかの、目に鉢の貝。
うんうんうん。うん、天女貝？
天女貝。さあどうでしょう。
まあでも 100% 女性器関わってる気がするな、これ。
関わってます。それは関わってます。関わってます。
うん、天女のような、
うん。
羽衣をまとった、
うん。
女性器で、
うん。
相手を包み込んでワープさせる術、
うん。あー、違う違う違う違う。そんなんではない。これはね、
うん、
すごいパワータイプの技です。
うん、このタイトルね。
そうそうそ う, そう。女性器で弾痕を加え込み、凄まじい力で締め上げる。どこが痙攣の応用と思われると。
あー、なるほどね。
かけている本人が死んでも決して緩むことはなく、逃れるには弾痕を切り落とす以外にはない。
うわー、怖っ。
というようなパワータイプな。技ですね。これ
天女の要素ゼロじゃん。
まあまあそうですね。
うん。
っていうのは技なんです。
怖
っ。うん。
それでも、リアリティを持たせるために、術経験の一つであるとか、
はい。まあまあそうですね。
ね。バカだな。
バカなんですよね。うん。で、もう一つ紹介したかったのが、忍法穴開き。これどうでしょう。
わかんねえよ。
これ忍法穴開き。どうでしょう。
穴開きは、うん、でもまあまあ、
うん、
今までの流れだと女性器に行きがちだけど、
うん、はいはいはいはい、おお、
俺逆に、
うん、行かない、
うん、男性側の穴を開くんじゃないかなと思うんだけど、うん、
はいはいはいはいはい、
で男性
の穴を、
いや尿道
を、おお、そっち、
うん、
うん、
無理やりこじ開けて、
はいはい、つつからせみたいなもんだ、
そうそうそう、
うん、
そこに大量の空気、
誰がわかんだよ。
わかんない。穴開きだけじゃちょっと難しいな。
わ、
う
ん、かんない。ちょっと違います。すみません。
違う。
これね、すみません。女性器関わってくるんですよ。
あ、また、
うん。
ストレートの方、
ね。そうなんですね、
うん。
一度交わると、女は盛りのついたメス犬のように発情し、これ男の技なんですよ。
うん、
相手を恋焦がれるようになる。しかし、二度に交わると、ショックで死ぬ。
う
ん、
どういうこと
それ。わかります？これ落語用語、落語みたいになってるんですよ。穴開き。これね、ネーミング、うん、アナフィラキシーショックから来てるんですよ。
ああ、そうなんだ。
穴開き、
穴開き
というようなものから来てるんですよ。落語みたいな。
うん、トンチみたいな、ね。
そうそうそう。うまいね。一枚。
一枚だね。
穴開き、穴開き。
あ、そういうことか。
かかってるね。みたいな。
海開きみたいなのもかかってるかもね。
ああ、まあまあまあ、確かにね。う
ん、
穴開きっていうのは、だから二度目だと死んでしまう。
はあ、一度目に、
うん、
あまりに良すぎて、
うん、
2回目、そのショックに耐えらんないってこと？
そうそうそうそうそう。
なんかよくわかんない。
っていうのがあるんですよ。
理論だけどな。まあまあ、そうなんだ。
そうそう。
へぇ。
どうでした今回の。
いや、ひどいですよ。
え？
ひどいの一言ですよ。
どういう意味かわかんない。
いやいや、もう。
ひどいの意味。
これは、やっぱり、著しく、
うん。
トシミナティの品位を落とす企画だなとは思います。
里帰りさしたろかい。
いや、お前できねえだろ。お前はできねえよ。
陰絶の声さしたらこうしたら、岸本の口に、
それはできそうだ
ね。青竹を、ね、青竹を声させて、ケツの穴からおい、聞いたろかい。
何をだよ。
俺、これ本当に、もう、やらない方がいいかな、岸本。やった方がいいと思うよって言ってくれるかもしれない。
言わせてんだよ。
陰絶の声で。
お前一回俺犯すんだから、ね大変だぞ、その工程。やばいよ、もう、ちょっと。この企画。
いや、俺じゃないです、やばいの。
どういうこと？
山田風太郎がやばい。
山田風太郎先生
が、
ね、
やばいんで。
この人やっぱおかしいね。
おかしい。まあでも、ちゃんとした先生なんですけどね。
ちゃんとしてないよ、これ。
いやいやいやいや、魔界転生とかね。
俺、国宝だとしてもちゃんとしてないと思う、うん、この人。
発見点書いたりしてる人なんで、うん、まあすごい人なんですけど。
頭はおかしい、確実
に。うん。だって、山田風太郎賞とかもあるぐらいですから、すごい人なんですけど。
その品位が落ちる気がする。
乱歩賞みたいなのに並ぶような、
うん、そういう歴史の、ね、
歴史のすごい人なんですけどね。
すごい人だよね。
うん、こういった面もある。だから、前岸本さんがおっしゃっていた、なんかすごい小説家とか、偉人はおかしいところはちょっとあるって言ったじゃないですか。
うん。
だから、
性癖はね、うん。
そのそれ。
そうだね。
うん。山田風太郎先生も。
まさにオーソドックスな。
うん。
やばいわ。
うん。でも売れてますからね。
ああ
この、
うん、これがね、そう、これが売れてるっていうのが、うん、まあすごいよね。
まあね。
みんなやっぱ興味あるんだね。
興味あるんでしょうね。
くのいちの、
まあまあ、
術に。
術にね、
うん。
うん。
見せられてるんだろう。
まあまあ、それがまあ今回のオカルトシュナイトでした。
うん。以上、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。オカルトシュ。